お祈りいたします。聖なる父なる神様、私たち一人一人あなたによって豊かな命が与えられています。自らの力によって自分の命を守る、そういうものもおります。ですけれども、まだ幼い命、大人たちが、社会が守らなければならない命もあります。私はその尊い命をあなたからいただいたものとして、そしてこれから未来につなげるものとして守り育まなければならない、その責任がございます。神様の声に従って、神様の導きに従った私たちは歩んでいきたいと願っています。川島先生をお招きしました。私たちの豊かな道しるべ、豊かな光を与えてくださる、そのご講演を今から伺おうとしています。どうか私たちが心を開いて、しっかりとその言葉を受け止め、神様の導きを信じて、また歩み始めることができるように守り導いてください。この会を始めから終わりまで、あなたが豊かに導いてくださいますように、このお祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。それでは本日の講師で先生であられる川島祥吾先生を、本田記念協会の新学生、森下静香さんからご紹介をしていただきます。
こんにちは。東京神学大学大学院2年の森下静香と申します。今日は川島祥吾先生にこうして本田記念協会の方に来ていただき、講演をしていただくことになったことをとても感謝しております。実は川島先生と私は約19年20年以来の、お知り合いということになります。一番最初にお会いしたのはアメリカの、コロラド州のデンバーであったかと思います。 OM というオーバーシーズミッションという宣教師を送り出す団体の建物の中で、お会いしました。その頃先生はコロラドクリスチャンユニバーシティというところで、後ほど、ご紹介いたしますけれども、ビブリカルカウンセリング、聖書に基づいたカウンセリングというお勉強をなさっていたかと思います。私もその頃新学生でありました。大きく5つの場所でお会いしてるんですね。その OM というコロラド州にある、宣教師団体の建物でお会いして、2回目はそのコロラドクリスチャンユニバーシティそのものでお会いしたかと思います。クリスチャンのコンフェレンスがありまして、そちらの方でお会いしました。そしてお互いに帰国いたしまして、青山学院さんの方から毎年いつも子供たちがお世話になっていますっていうクリスマスのカードをいただくんですけれども、そこに川島祥吾先生のお名前がありました。幼稚園の方にお勤めであったということです。私はその頃東京、バプテスト教会というところの秘書を、今もそうですけれども、しておりまして、そちらでお手紙を、受け取って早速お電話しました。そしてまたそこで再会いたしまして、3回目は青山学院でお会いしたと思います。青山学院と諸教会の懇談会というのがありまして、そちらの方でお会いいたしました。そして最近のところでいきますと、明治学院でね、お会いばったりとお会いしておりまして、それはキリスト教教育学会というところでお会いいたしました。そして今日が5つ目の場所ということですよね。本田記念教会、そこをこう 点を線で結ぶと、本当に私たち遊び友達ではないということがお分かりかと思うんですね。本当に神様のこの道を歩いていた時に、ある時点でお会いしているという関係でございます。川島先生のプロフィールを簡単にご紹介いたします。川島祥吾先生、慶応義塾大学法学部法律学科のご卒業です。法律のこともご存知です。大妻女子大学大学院修士課程家庭学研究科児童学専攻、児童学を学ばれました。そしてまた東京キリスト神学校、そして先ほど、お話ししましたコロラドクリスチャンユニバーシティマスターズオブアートインビブリカルカウンセリング 聖書に基づくカウンセリングの修士を収められています。さらに青山学院大学文学部内部第2部教育学科をご卒業されています。職歴の方を、ご紹介いたします。大妻女子大学児童臨床相談室相談員をなさっていました。小英保育専門学校専任講師、そして日本長老教会東大和仮放キリスト教会教会主事、そして、青山学院幼稚園を2016年の3月に退職されています。とても幅広い経験をお持ちですので、キリスト教教育だけではなくカウンセリングや、児童学の方でもたくさんの、なんというか可能性を持っている先生ですので、皆さん後ほど質疑応答などでも幅広い質問をされても大丈夫なのではないかと思います。個人的にもとても今日は楽しみにしてまいりました。川島先生、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました川島翔子と申します。よろしくお願いいたします。今日は小さいお子様もいらっしゃいまして、楽しいお話ができればいいんですけれども、多分途中で飽きてしまわれるだろうと思いますが、お許しください。本田記念教会の持つ賜物教会と幼児教育というお題をいただきまして、どんなお話をしようかなとずっと考えてまいりました。先ほど静香さんからご紹介していただいたわけですけれども、私は2003年度から2013年度までキリスト教主義幼稚園で主事をいたしまして、その後2年間は年少組の担任をして幼稚園を退職いたしました。先ほどのご紹介の中にも紹介していただいた中にもありましたけれども、静香さんとはデンバーで知り合いまして、そして再会を重ねてまいりましたわけですけれども、この度はその教会と幼児教育と題するお話をさせていただく機会をいただいて本当に感謝しております。私自身も自分の属する教会の教会学校にも関わっておりますし、教会学校についても考える良い機会をいただいたと思っております。で、教会と幼児教育と聞きますと、まずその私の頭にすぐ浮かんだのは宣教師たちが切り開いた幼児教育の展開でした。ここの部分は何て言うんでしょうか、前置きみたいなような内容になるんですけれども、前置きと言いながら少々長い話になりますが、ご勘弁いただいてお付き合いいただければと思います。で、日本にはるばる海を渡って来日し、神様の働きのために尽力した宣教師の婦人たちがこの幼児教育を根付かせ、日本での幼児教育の先駆けあるいは土台を作ってきたわけです。で、その歴史についてはほぼ私は門外漢でありまして、ただ私のようなものが知りうるところに少々触れながら、この本田記念教会の賜物とありますように、教会で行う幼児に対する聖書教育あるいは教会学校の意義も見出せるようなお話をしてまいりたいと思います。そしてここが一番大事なんだと思うんですけれども、ご家庭で心に留めていただけたら嬉しいなと思うようなことも合わせて触れていきたいと思っています。さて、先ほどの婦人の宣教師たちが切り開いてきた幼児教育ということですけれども、1612年に江戸幕府によるキリスト教の禁教令が敷かれて鎖国が長く続いていたわけですけれども、1853年のペリーの浦賀来航によって鎖国の扉が開かれていきます。そこは皆様よくご存知のところだと思います。 で1858年には日米修好通商条約というものが締結されますが、その8条に信教の自由の項目が置かれます。早速翌年の1859年にはヘボン、明治学院の創立者でありますけれども、ヘボンが来日します。その後次々とさまざまな教派から宣教師がやってまいります。そして1871年にピアソン、クロスビー、プライアンという3人の婦人宣教師も派遣されてきます。この3人の婦人宣教師たちは米国婦人一致外国伝道協会、協会というのはアソシエーションという意味ですけれども、そこから派遣されてきた方々なんですが、この伝道協会というのは開港間もない横浜で問題となっていた混血児の救済と、そして著しく遅れていた日本の女子教育のための教育機関を作る目的でアメリカで結成された団体でした。で、3人の婦人たちは来日したその年にアメリカンミッションホームというものを開設します。後に横浜共立女学校となりまして、この女学校の卒業生である桜井千佳という方が1880年日本で初めてキリスト教幼稚園を創立しています。ちなみに日本で初めての幼稚園は東京女子師範学校附属幼稚園、ご存知だと思いますが、今のお茶の水女子大学附属幼稚園が1876年に創立されています。こうした宣教師たちの働きによって日本の幼児教育の先鞭がつけられていきますが、青山学院関係ではこの青山学院の源流にある海岸女学校に1892年に幼稚園が開設されています。さて、このアメリカにおいて幼児への教育が意識的な関心になるのは1800年代に入ってからでした。1870年以降、フレーベル主義というのがあるんですが、これは神は人間のうちに存在し、人間を生かし支配している存在で、その神を知ることが教育の目的なのだというのがフレーベル主義なんですけれども、そのフレーベル主義を中心とした幼稚園運動が展開されていきます。そのアメリカでの幼稚園運動になった人々はクリスチャンの女性たちでありました。で、教会が幼稚園を最初に創設したのは1877年、オハイオ州のトレードにありますトリニティ教会においてでした。で、教会が幼稚園を設立した背景の一つに教会の日曜学校というものがあります。で、日曜学校というのはそもそも1780年、イギリスのグロスターで読み書き算数、そして宗教の教育を行う慈善的な教育運動でしたけれども、この幼児というものはキリスト教の環境の中でだんだんと宗教的な成長するという見方が取られていくようになりますと、幼稚園が日曜学校を補うものとして受け止められて、教会は積極的に幼稚園を作っていきます。1912年では全米の私立幼稚園の 12% が教会立の幼稚園でした。こうした背景の中で、先ほどのピアソンやクロスビー、プライアンたちが来日してきているわけですけれども、その伝道のために来日した婦人宣教師たちは、伝道地の女性や子どもの状況に深い関心を持って、子どもの教育や女性の地位向上の目的から幼稚園の働きを始めていきます。またその働きを継続するためにはるばると、たくさんのまた婦人宣教師たちが海を渡ってまいりました。長い話になりましたけれども、 日本にこの教会立の幼稚園があるということ、あるいは教会主義の幼稚園の存在、また日曜学校、教会学校においても幼児への聖書教育がなされているということは、こうした婦人宣教師たちの伝道のスピリットがあったからこそだということを、最初にちょっと心に留めていただきたいなと思っています。最終的にこう何が言いたいのかと言いますと、この本田記念教会にあってもこの教会学校の働きがあるわけですけれども、何十年前に始まったんだねというそういう話ではなくて、まさにキリスト教のこの宣教の歴史の中でまかれた働きの結実であるという、そのことを覚えていただきたいと思っています。私は歴史を知るというのはとても大事なことだと思っていて、本当にこの今こうして存在しているこの教会が、あるいは教会学校の働きがどういうところにルーツがあるのかというところを本当に深く知ってほしいなと思っています。そのようなことで少し遡った話をさせていただきましたけれども、本当に連綿と続いているその伝道の宣教の歴史の中にこの日本の教会があるのだということも一つ覚えていただければと思っています。さて、このキリスト教の幼児教育の出発点についてなんですけれども、これはまさに聖書に記されている人間観です。この聖書に記されている人間観についてここで触れたいと思います。つまり聖書には神様はどのように人をお作りになったのかという、そのことについて、記されているわけですけれども、どのように神は人を作られたのか、つまり人はどこから来てどこへ行く存在なのかということでもあります。で、聖書はそのことについてはっきりと教えてくれています。創世記のところを読んでみたいと思います。最初もうこれは創世記一章の一節から読むべきかなと思ったんですけれども、小さなお子様もいらっしゃいますし、途中から読みたいと思います。神様が一番最初のところ、この天地の創造の初めのところの部分ですけれども、一章の一節から、そして、五節までのところ、そして、20節から、長いですけれども最後の31節までをお読みしたいと思います。創世記一章の一節から三節。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は言われた、20節からですが、神は言われた、生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がる者、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり朝があった、第五の日である。神は言われた、地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、 家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよ。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった。第六の日である。はじめに神が天地を創造されたとあります。神の英知と全能の力によって世界は着実に創造されていきました。それは偶然ではなくて、神の深い意味を持ったご計画の中で世界は私たちのために作られたと聖書は教えています。だからこそ私たちの存在に意味があり、世界に意味があるわけです。偶然にできたものではありません。この一章二十六節に、人を作ろうとの神の意思、決意が表明されています。いよいよ本格的な御業をなさろうとしておられるということです。宇宙を作ったついでに人間を作ろう、そんなものではなかったということです。究極的に人を創造されたということです。人を作ろうとの言葉は、神の特別の熱心が込められた言葉であります。つまり、神は人の存在を喜んで作られたということです。我々にかたどり、我々に似せて、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された、と続けて御言葉があります。つまり、私たちは神の御心が何であるかを理解し、神のご性質に似せてとあるわけですけれども、人はその倫理を、あるいはまた良心を持って、正しさを求め、他者を愛することを喜び、また創造性を持って創作することを楽しみ、また作られたものを認識し、大切にしていくように作られたというわけです。こうして神様に応答するものとして、神様が作られた世界を喜び、そして神様と人とを愛する存在として、私たち人間は創造されたということです。つまりここに礼拝の意味があります。神を離れて人は本来の生き方を生きることはできません。礼拝を通し、神によって命が与えられていることの最初に立ち返り、神が共にいて恵みと許しをくださっていることを確認し感謝し、神の祝福の中でそれぞれの生きる場に戻っていく。それが礼拝であります。保護者の皆様がお子様を教会に連れてこられる、あるいはまた共に礼拝するということは、実は家庭教育の一番大切なことだと思います。人として一番大切なこと、それを大事にして実践しておられるのだと思います。親御さんが礼拝する姿を見て、何かとても大切なことを今しているんだなと子どもは感じることでしょう。あるいは神様がどんなにか人を愛しておられる方かを生き生きと聖書の話から語られるとき、子どもはワクワクしてその話を聞いて心に 力と喜びを得ていくことができるならば、神様を身近に感じ、そして心に人としてのこの心棒、心の棒が育っていくことになると思います。キリスト教主義の幼児教育や、あるいは教会での教育の根本にあるのは、これまでお話ししたように、神が人を創造されたということ、そこが変わらぬ土台になっていると思います。そしてこのキリスト教会が子どもたちに伝え続けていることは、神様の愛であります。神様から注がれている愛だということです。人は神に罪を犯したという事実があります。人は与えられたその自由意志を神様に背く方向に働かせてしまいました。そこに罪があります。神と離れて自分の思ったように自分のために生きたい、自分のことは自分が好きなように決める、誰の支配も受けたくない、むしろ自分が他者を、あるいは世界を自分のために支配したい、それが人の罪の姿です。ですけれども、人は自分を自分で救うことはできません。どんなに良い行いを重ねても、どんな修行をしても、人は自分を救うことはできないということです。罪のない方が私たちの身代わりになって罪の罰として死ななければならなかった、そこにしか救いはないわけです。それが神の御子イエス・キリストの十字架でした。それは無条件の愛でした。誰もが招かれている、誰もが信じたならば罪から救われる愛でした。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと、そのように呼びかけていてくださるイエス様の恵みがあります。こうして私たちは神様から救いの恵みをいただいているわけです。今朝のお礼拝のお話にもありましたように、どんな状態でも、どんなに神様から離れていても、あるいはどんなに神様からの期待に応えられない人間であっても、すでに私たちには神様の恵みが与えられている。恵みと言いますと、グレイスという英語がありますが、これはもともとラテン語のグラッチオっていう言葉なんですが、なんとイタリアのその市場に行きますと、もうこれはただで持ってってくれというものが置いてありまして、そこにはグラッチオって書いてあるんですね。つまりただもうともかく与えられるもの、それが恵みという意味なんですけれども、私たちの状況にかかわらず神様はいつもその恵みを与えてくださっている。それでは私たちは神様に救われた以上、どう生きようとすべきなのか、どう生きようとするのでしょうか。つまり私たちは神様から受けたこの世の使命があるんだということです。それぞれにその人しか果たせない使命を神様からいただいています。それを喜んで見出し、果たしていこうとするところに、私たち救われた者が生きていこうとする姿ではないでしょうか。もちろん困難や苦しみがあります。でも全ては益に変えられるのです。弱いままのあなたでいい、私が強さに変えていってくださる復活のイエス様がいつも私と共にいてくださる、そうした神の愛に人々が招かれるように、教会は願っているわけです。さて、この世の使命とは何でしょうか。その人にしか果たせない使命と申し上げましたけれども、どのような人として、私たちは人として子どもたちに育ってほしいと願っているのでしょうか。それは先ほどの創世記から見出すとするならば、次のように言えると思います。 一つは神を愛する人であること、本当に神に神様に愛を注がれて大切に大切に特別の計画と熱情パッションを持って人を創造されたその神様、私たちはその神様を愛するように作られている、神を愛する人であること、そしてアダムにエヴァが与えられたように他者を愛する、あるいは思いやりを持つ人であること、そしてもう一つ主体性と意欲を持ってこの世界に関わること。アダムは神様から野の獣たち動物たちの名前をつけるように言われました。また畑も耕しておりましたけれども、つまり意欲を持って主体性を持ってこの周りの世界に関わっていくこと、生き物も含めてその世界を大切にしていくこと、そのような使命が与えられていると思います。そして自分に与えられた力や賜物を他者のために発揮することを喜ぶこと、このような使命がそれぞれに与えられている、具体的に何なのか、それはその人でなければできない事柄であると思います。キリスト教主義幼稚園も教会学校も子どもたちが神様に出会って神様の愛を信じてその人にしか果たせない使命を発揮し、人々と共に生きていくことができるようにと願っています。そのような願いを持って教会学校は聖書から子どもたちに神様の愛を語り続けるものであります。そして子どもたちばかりでなく背後にあって子どもたちを送ってくださっているご家庭に神様の祝福と恵みとがありますようにと心から願っています。新約聖書のマルコ10章の13節をお読みしたいと思います。マルコ10章の13節から、子供を祝福するという章題が聖書に記されておりますけれども、お読みいたします。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。最初にイエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきたとあります。イエス様に子供たちが祝福されることを非常に心からそれを願い、また喜んでいるこの親御さんといいますか親の姿がここに記されています。弟子たちはなんとこの人たちを叱りました。大事なイエス様、大事なイエス様の時間を妨げてはならないと思ったのでしょうか。しかしイエス様はこれを見て憤った、怒って言われたわけです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子供というものは何かできるものでありません。大人のように、活動をしたり、大人のように仕事の成果を上げたり、そのような意味での子供たちは大人のように何かをするということにはかなわないわけです。ですけれどもここで イエス様が一番大事にされているのは、この親御さんに連れ、親たちに連れてこられた幼子であれ、本当にイエス様をそこに発見して、あ、イエス様って一緒になって駆け寄ったに違いありません。ただ信じることしかできないその子どもたちをイエス様は一番大切にされました。信じることができる。これは何にも増して、こんな仕事ができます。私はこんなことをやってきましたといったようなことを鼻にかける大人ではなくて、ただイエス様大好き、私はイエス様を信じている、そうしたイエス様への思い、愛、また信仰そのものをイエス様は非常に一番に大切にされたということがここでわかります。そのようにして子どもたちは祝福されました。イエス様は子どもたちを抱き上げ手を置いて祝福されたとあります。その時に子どもだけが祝福されたんでしょうか。そうではありません。親もまた祝福に預かったということです。子どもたちに祝福を与えていただきたいとそう願ったその親たち、大人たち、そのような者たちにも共に祝福は与えられたということです。この聖書の記事からこのような呼びかけが聞こえてきそうです。さあ子どもたちも、そしてまたその親たちも神様の前に行きましょう。大胆に祝福を神様からいただきましょうという呼びかけが聞こえてまいります。大人は幼子と共に生きるように招かれているんだということです。幼子のようになってただ信じる心を持って神様の御前に出ましょう。そして礼拝の恵みをいただきましょう。そこに祝福があるんだということです。教会がこうして子どもたちに教会の扉を開き、さあいらっしゃいと呼びかけているその教会学校の姿勢は神様によって祝福されています。そしてそこに集う子どもたち一人一人、また親御さんの一人お一人も祝福されているんだということがこの記事からよくわかると思います。ご家庭の中でこの日曜日だけに教会に来ればいいんだということは思っていらっしゃらないかと思いますけれども、この神様から祝福を受ける管として、ぜひお家の中で実践といいますか、少し心に留めて やってみようかなと思っていただければ嬉しいと思う事柄があります。それはお子様と共に祈っていただくということです。夕食前でもいいです、あるいは寝る前でもいいです。本当にバタバタと毎日忙しい、本当に大変な時間をお母様もお父様も過ごしていらっしゃるとは思いますけれども、どうかお子様と一緒に心を合わせて感謝や願い、もう何でもよいと思います。そのようなことを神様に捧げていただきたいなと思うんです。ただどうしていいのかわからない、どんなことを祈ったらいいのかわからないなということもあると思います。本当にちょっとした嬉しいことを感謝してくださっていいんだと思います。どんなことも祈っていいんだと思います。ただやはりわからないわという方は多いと思うんですけれども、私は別に教文館の宣伝をするわけではないんですが、教文館に来ますと大変かわいい動物の絵が描かれた小さなお祈りの本、神様について描かれた小さな絵本があります。私はよく幼稚園で働いておりましたとき、何かの折に差し上げる、何か本を差し上げましょうといったときには、そういうご本を子どもにあげましたけれども、ぜひ そのようなご本をですね、開いて一緒に読むだけでもいいと思います。どうかその毎日の生活の中でお子様と、そして保護者の方々が一緒に祈る、それを大事にしてほしいなと思います。お祈りというのはきれい事を並べるというものではないと思います。 私が幼稚園で子どもと共に祈るというのは格別な時でしたけれども、その中で本当に今も忘れられないのは、年少の男の子だったんですが、ほとんどうまく遊べなかったんですね。で、ようやく遊び出したところが、もう、おやつの時間、公園の時間が近づいてきてしまった、そこで遊びを中断しないといけないということになりました。でもその子どもはこんなふうに祈ったんですね。でもってことないんですけれども、神様、十分たくさん遊べませんでした、変な神様って言ったんですね。それだけなんですけれども、その子どもは神様に対して本当に心を開いてるから、今日は遊べなかった、いっぱい遊べなかった、本当に嫌だったなって、そんな思いをすごく素直に表している。そして最後に変な神様って言って終わったお祈りでした。私は本当にそんなお祈りでもいいと思っていて、子供がその神様に心を開いていく、そのことがとっても大事だなと思っています。どうかお子様と一緒に、親御さんもどうか心を開いて神様に何でもいいのでお話をしてもらえたらいいなと思っています。最後に青山学院に関係したものとして付け加えたいと思います。青山学院のスクールモットーに、地の塩世の光という御言葉からのフレーズがあります。地の塩世の光になるということは、別の言葉で言うと、社会や世界のために先駆的に切り開いていくということだと思います。この先駆的というのは、前例がないということですね。何もないところから生み出さないといけない、生み出すということに使命があるということになります。人のモノマネではなくて、何かを生み出せる社会や、そしてまた世界のために何かを生み出せる人材を育成するところに、この教育の使命があるということになります。創造的である人の育成というふうにも言えるでしょうか。先駆的に開拓する、その指針となるものは、それは聖書の御言葉であります。すなわち神様の愛の実現、それこそがこの先駆的に物事を開拓するということの一番のこの柱になっていくわけです。そうした、私は青山学院で本当に育ててもらったものだと、人間だと思っていますけれども、本当に幼稚園の教育の中でも、いかに子どもが夢中になって工夫して意欲を持って生活できるかということに心を私なりに砕いてまいりました。そうした中で、本当にお家の中でも子どもたちがいろいろな習い事に追い回されるのではなくて、お家の中でこそ一番心を休んじて一緒にいられるお父様やお母様と共に、何か工夫してものを作ったり、そんなことをしながら生活できていったらいいな、その中でそのお子さんなりに生み出すものがあったらいいなというふうに私はいつも願っておりました。そんなふうにお家の中でも、その意欲的に生活するっていったことについては、どうかぜひですね、いろいろな経験をさせるということもあるでしょうけれども、まさにお母様とお父様と一緒に、その子どもの心に沿ってやってみたいこと、お料理でも何でもいいと思うんですが、そんなこともやってみてもらえたらいいなと思ってますが、それよりも本当に大事なのは、つまり見えないもの、それをいかに家庭の中で与えていくかということではないかなと思っています。つまり見えないものが家庭の中心であってほしいという願いです。見えるものというものはいつか消えてしまいます。壊れてしまいます。物というものはそういうものであります。物が与えられるというのは、これは一つの祝福の一つの結果でありまして、 そのものを得るということ自体が目的になるのではないと思っています。どうかそのご家庭の中に何よりも、先ほどいろいろ手を動かしたり物を作るということも大事ですねといったようなことも言いましたけれども、その子どものやってみたいと思う心や優しい心を受け止めてたくさん褒めてあげてほしいと思います。そしてそのご家庭の中心に愛や理解や、また語り合いや思いやり、あるいは時に忍耐や、そうしたものがその家庭の中心にあってほしい。そうであればこそのまた地の塩、世の光としての子どもたちの育ちではないかなと、そのように思っています。第2コリントの4章の18節のところをお読みしたいと思います。どうぞ皆さんお聞きになってくださいますようにと思います。コリントの信徒への手紙4章の18節、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。神様の愛、あるいは人に対する愛、それは必ずずっとずっと心の中に続くものです。そのことがどうか家庭にとって大事なものとしてあってほしいなと、そのように思います。どうぞそういう生活をしながら、お子様とともに神様のもとに行きましょう。そしてまた神様のところに行こうと思ったご家庭の一人一人の方々を、どうか教会も大切にしていきたい、行っていってほしいなと思っています。どうかお子様とともに神様のもとに行きましょう。そして祈りのある生活をそのご家庭の中でしていっていただけたらなと、そのように願っています。あちらこちらといろいろお話が脱線したかもしれませんけれども、ぜひ、私のこんなささやかな話ですけれども、ここに来られている子どもたちを本当に教会の皆様も大事にして、そしてみんなで共に神様からの祝福を受けようという、そんな思いでこれからもこの教会学校、そしてまたここに来る子どもたちの一人一人を大事にしていっていただけたらなと、そのように願っております。終わりにいたします。では一言お祈りいたします。天の神様、どうか私たちの心にいつも神様の愛が灯りますように。本当に今本当に悲しい出来事が次から次へと起こってまいります。そのような中で本当に家庭こそがあなた様が祝福を与えようとしているところだと思います。どうぞ神様の愛に心を開いて、どうか本当に神様を信じて共に神様のもとに行くことのできる、そのようなご家庭としてくださいますように心からお願いいたします。本当に拙い、お話でしたけれども、このような時を与えられ、また皆様と共に分かち合う時を与えられますことを感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
川島先生、どうもありがとうございました。ここで、15分ほど、休憩、お茶の時間を取りたいと思います。で、その間にですね、先ほどお配りいたしましたペーパーが、ございます。もしご質問等おありでしたら、そのペーパーを利用していただいて、川島先生の方にお届けしたいと思うんですけども、金井聡さん、金井聡さん、あちらに彼 ちょっとすみません、もう一回佐藤さん確認してください。あの彼のところにそのペーパーを出していただければ、先生のところにお持ちし、後半の質疑応答のところでそれを取り扱いたいと思います。今から15分間、お茶が配られます。この場で、どうぞあのお茶を召し上がりください。おトイレと洗面と皆さんの場所はもう ご存知だと思いますので、どうぞご利用いただければと思います。15分後に再開をいたしたいと思いますので、またその時にお集まりください。それではお休みいたします。